毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ長谷川さん、はい、この番組人事のお悩みまるっと解決ラジオなんですけれども、順調に配信数を重ねていきまして、今回の配信が30回目。
30回目、
はい、30回目の記念すべき回となりました。はい、この番組では毎回社外人事部長の長谷川充さんが一つテーマを設けて分かりやすくお話聞かせてくださっています。第30回目、今回の配信はどんなテーマになりますでしょうか。
はい、今回はですね、キャリア形成は需要と供給のバランスから考えよというテーマでいきたいと思います。
はい、長谷川さん、ちょっと今回のテーマ私、はい、ピンとこないんですけれども、はい、詳しくお話しいただけますか。
はい、これはですね、まあ、自分自身のキャリアっていうものも、まあ、もちろん何か技術とかスキルとか身につけてキャリアをどんどんどんどん積み上げていくっていうのが、まあまあ一般的ではあると思うんですが、やっぱりこのキャリアというのは、じゃあ技術とか能力があればそれに見合う報酬がもらえるかっていうと、まあ決してそういうわけではなくて、どちらかというとやっぱりその労働市場における需要と供給のバランスっていうところがあって、まあもっと言葉変えて言うと、その自分が持っている、保有しているキャリアを、どこで、どこの組織、どこの会社で使うかどうかによって、高く買ってくれるところもあれば、いや逆にそれは安くなってしまうっていう、キャリアもあったりするわけですね。
はい、自分のキャリアの価値が違ってくるっていうことなんですね。はい、
そうですね。まあ、同じキャリア経験を持ってた人でも、どこの会社とかどこに行くかによって高くも安くもなるっていうものですね。
へえ、はい、同じ能力の、まあ、例えば私という人間を、こうなんか高く重宝してくれる会社もあれば、そうじゃない会社もあるよっていうことなんですね。
そうですね。
うん、例えばどんなお話がありますか。
実はですね、まあ、このキャリア形成は、まあ、需要と供給のバランスから考えるっていうことを、まあ、思いついた部分で言うと、
はい、
以前ですね、まあ、富士山に、私、まあ、頂上までっていうか、富士山に登ったのは4回ほどあるのかな。
すごいですね、4回も。
2回頂上まで行ってますけども、
すごい。
その時の頂上に行った時に、はい、まあ、当然、こう、頂上登り切って、まあ、ちょっと喉が渇いてる時があって、水を買おうという時の、はい、まあ、自販機を見た時に、その水がですね、多分400円とか500円ぐらいだったんですよね。
するでしょうね、それくらい。はい、
で、通常500ミリリットルのペットボトルだったら、まあ、普通にコンビニなりとかスーパーで買えば、まあ、100円とか100何十円ぐらいのものじゃないですか。
そうですよね。
で、その同じものが富士山の頂上という、まあ、レアな場所で、まあ、当然そのものがたくさんあるわけじゃない場所において、同じものが3倍4倍になってるっていうのを見たときに、あ、これはキャリアの形成とも似てるなと思ったんですね。同じものでもどこで自分を売るのかによって、高く買ってくれるところ、安く買うところがあるっていうふうに思ったんですよね。
この例えはかなり分かりやすい例えなんですけれども、
はい、
実際の長谷川さんの今までのキャリアの中でもこういったことってあったんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、やはり前職時代に、まあ、初めてこう人事というキャリアをスタートしたわけなんですが、まあ、当時のやっぱり社長自身が私に人事部長、まあ、人事のキャリアを、まあ、人事とキャリアを与えてくれたわけなんですが、まあ、当時その会社っていうのは住宅のメンテナンス会社で、職人さんが中心の会社において人事をやる人っていうのは私一人だけだったんですね。で、まあ、そこから私はキャリアをスタートしていったわけなんですが、当然その 会社の中において一人の私がこうキャリア積んでいって、で、まあ、どんどん組織化していきながら、まあ、人事の仕組みも作っていったっていうところもあって、やはり組織から重宝されたっていうところはありました。
ねえねえねえねえ。
で、仮に私と同じようなキャリアを積んだとか、人事ができる人が、例えば5人とか10人いたとしたら、私はそれほど重宝されてなかったと思うんですよね。その組織においては、まあ、ある意味唯一無二の存在、人事部長という存在がいて、まあ、当然そのキャリア積みながら会社の中の施策をいろいろと打ち出して仕組み化していったっていうのもあると思うんですけども、まあ、それで重宝されたので、まあ、それなりちゃんと報酬もいただいたし、社内の中でも重宝いただいたっていうところはあるかなと思いますね。
ああ、そういう会社からの需要があって、で、それに対して長谷川さんが会社に供給していったと
は
い
い。
う、
そうですね。
そういう
は
バランスのこと
い。
なんですね。はい、ということで、今回はわかりやすい富士山で買うペットボトルのお水のお話。
はい。
そして、長谷川さんご自身の経験のお話もしていただきましたが、今回は、例えば、長谷川さんの人事としてのお仕事でね、重宝されたっていうお話だったんですけど、これ、どんな部署でもこういうチャンスってありますよね。
ありますね。はい。
実際に、
例えばですね、営業が強い会社で営業になったって言ったら、相当競争しないといけないじゃないですか。
そうで
で、
すよ
自分の
ね。
価値をなかなか高められないですけど、例えば、ものづくりの会社、製造業で、ちょっと営業が弱いっていう会社があったとしたら、そこにもう本当に営業ができる人がポコッと入ってきて、どんどん、まあ、その製品とかを売っていけるような形になっていけば、この営業マンっていうのはめちゃめちゃ重宝されるようになるわけですよね。だからそういう、どこの会社で自分のキャリアを使っていくのかっていうところを見極めていくと、自分の市場価値って上がっていくっていう形ですね。
だから、キャリア形成したい。例えば、転職を考えているとか、そういう方は、こういった需要と供給のバランスを考えて進んでいくと、いい方向に向かいそうですね。
なりますね。
はは
い。
い。ということで、今回は、キャリア形成は、需要と供給のバランスから考えよというテーマで、長谷川さんにお話伺いました。いや、今回も深いお話です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さあ、こんな配信お聞きになって、実際に長谷川さんにちょっと相談したいな、お話聞いてほしいなとか、長谷川さんについて詳しく知りたいなと思われた方、どのようにアクセスしたらいいでしょうか？
はい、当社のですね、LINE 公式アカウントがありますので、そちらの方無料で登録できますので、まあ、そちらで、情報をいろいろと見ていただけたりとか、読んでいただけるような情報なんかもありますし、あとは、まあ、私とですね、個別相談っていうのは1回目は無料で、させていただいておりますので、その LINE 公式アカウントからお問い合わせいただければ、無料相談に乗らせていただきたいと思っております。
個別相談1回目が無料ということ
はい。
ですね。はい、ということですので、ぜひですね、何か悩んでいるとかね、迷っているという方いらっしゃいましたら、お気軽に長谷川さんアクセスしてみていただきたいと思います。長谷川さんの LINE 公式アカウント、その他の情報に関しましては、この番組の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ一度チェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回も素敵なお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。社会人事部長。